理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第101回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
お知らせを一つ。
はい。
新メンバーの募集をかけていたんですが、
あ、年末に締め切りのやつですね。
そうです、はい、そうです、
はい、
こちらから、
うん、
ご連絡いただいた方、応募いただいた方には皆さん連絡をしてですね、
お、
それなりの対応を取っているはずです。
お、なんか今回は早いですね、対応が。
まあ、大々的に募集をしたのもあるのと、香里さんの時待たせすぎたというのの反省もあると思うんですけれども、
反省するんですか？
反省はしますよ。
お
でですね、もし、はい、
うん、
あの新メンバー募集に応募したのに、
うん、
全くこう連絡がないという方は、
うんうん、
お手数ですがもう一度、連絡してください。
ください。
はい。
で、半年待たなくていいですので。
あ、待たなくていいです。
うん。
こちらではですね、選考を進めておりまして、
うん、
何人かの方とはもう喋ったりもしています。
そうですね、はい、喋、はい、りました
という感じで進んでおりますので、
うん、
新メンバーをお楽しみにしていただくのもありますが、
はい、
もし応募したのに連絡がないという方はもう一度お手数ですが連絡をしてください。
はい、よろしくお願いします。
あとですね、
はい、
前回恵方巻きの話をちょっとしたんですね。で、お、ボケが長いですね。
まあまあまあ。
でね。
はいはい。
昔、その、初詣どうしてたのとかっていうのが気になりまして。
うん。
本を借りてきました。
お！
鉄道が変えた寺社三景。
前回の話では、今でいう初詣というのはもともとなくって、恵方詣というその年の福の神様がいる方角の寺社に、お参りをするっていう習慣があって、
はい、
それが鉄道開通とともに今いわゆる今の初詣という風習に変わったっていう話でしたっけ？
お、
完璧？完璧？完璧？
そこまでは完璧です。でね、
はい、
ポイントがいくつかあって、
はい、
あの節分に。
うん、
お参りに行くっていう風習が関西の方ではあったらしいんですよ。う
ん、あ、それはもともとっていうことですか？
昔々、
うん、
江戸時代とか
に。それはその恵方参りとは違う？
恵方詣を、
うん、
お正月新年始まって、
うん、
それから行くんじゃなくて、
うん、
節分は旧暦で言うとね、
はい、
新年が始まった後の時もあるし、
はい、
新年に年が変わる前に、
ああ、立春の前の日のことだから、
そうですね。
うん、
なので、
うん、
今で言うと、
うん、
まだ年も変わってないのに、
うん、
新しい、恵方、新しい年神様がいる方に、うん、もう出るというかお参りに行くっていうのがあって、はい、
うん、
なんだまだ年神様がいないのに行っちゃうなんて。
うん、
ありえないって私は思ってたんですが、
うん、
関西の方では新しい年神様にご挨拶に行くのは節分だったらいいんじゃないかというような風習でですね、
うん、
そんなことをやっていたそうで、
うん、
なんだろう、私はなんかお正月になって新しい年神様がこっちに移動してからって思ってたんですけども、
うん、
そうでもないらしいっていうのを学びました。
逆に言えば関西の方では、立春とともに恵方が変わるっていうふうに思ってたの。
それはまた違うんじゃないかと思うんですよね。
やっぱりそれは変わるのは、お正月。
年神様っていうぐらいだからね。
もうそっか。
うん。そんで、
うん、
関西の方では、
はい、
節分の時にお参りに行くっていう、
うん、
その、お正月とはちょっと違ったところね。
はい。
っていうのも、その節分の行事が関東と違う感じになったのかななんて思ったりするんですよ。
もともとその恵方巻きを食べる云々って関西から始まった風習ですもんね。
うん、
あ
でね、
うんうん、
もともと節分って、
はい、
立春っていう時に、
はい、
季節が冬から春になるんですけど、
うん、
季節が変わるその隙間に、
うん、
そういう隙間に、こう、邪気。良くない。良くない気。
うん。
が、
邪悪の邪に。
気持ちの気。
うん。
っていうのが、こう、入ってきて、
うん、
鬼としてそれがね、シンボルでもあり、鬼としてこう、実体化するみたいなところがあって、
うんうんうん、
それを払うから、豆ぶつけたりとか、ヒイラギの葉っぱを置いたりとかっていう、
うんうん、
どちらかというと、節分の日っていうのは、おめでたい日じゃなくて、
うん、
気をつけなきゃいけない日じゃないですか。
あ、まあまあまあ、そうですね。
そう、だから、どっちかっていうと、鬼対抗戦をやるわけね。
鬼対抗戦、うん、負けないぞって。
まあ、年が変わるんだから、
うん、
おめでたいことやってもいいかっていう雰囲気が関西にあったんじゃないかと思うのよ。
ほう。
だって、今でいう初詣みたいなお参りに行くわけじゃないですか。
ああ、うん。あ、そっか。お参りは、そんなに、嫌な感じじゃないですもんね。どちらかっていうと、喜ばしいような感じ
です、ね。新しい春もよろしくお願いしますっていうのがあるんで、
うんうん、
なんかね、それを読んで私が思ったのは、
うん、
なんとなくこう、節分っていう、イベントと、
うん、
恵方巻きっていうイベントがどうもこうもやもやするなと思ったのその辺じゃないかっていう気もしたのよ。
ああ、ほうほうほうほう。その本来だったらば、
鬼を追っ払う、
うん、
っていうところは、
うん、
その今でいう初詣でどっちかというとおめでたいし、うん、今年もよろしくっていう感じがあるじゃないですか。
うん。
で、恵方巻きっていうのもそっちに近い感じがあるんで、
うんうんうんうん、
その辺の違和感があったのかもしれないななんて思ったりもしました。
お、じゃあ、違和感なくなりました？
そこの違和感はなくなったんだけど、
うん、
やっぱりこう、太巻きを丸のままかぶりつくっていうのは、
うん。
うん、違和感あんまり良くないなって思います。
はーい。
はい。
まあ、それは人それぞれなのでね、
そう
ですね。いろいろ。うん。まあ、ただ、そういうバックグラウンドがあるっていうのは面白いですね。
そうですね。
うん、
で、もしかしたら、
はい、
ずっと前の、この番組、
はい、
で、恵方巻きっていうのは、
うん、
旧暦の年が変わる前なのに、
うん、
新しい年神様にお参りするなんて、
うん、
なんてことっていう話をしたかもしれないんですけど、
へ
ー。でも、まあ、関西の方では、新しい年神様に、
うん、
節分にお参りに行くというのがあったようなので、
うんうんうんうん、
まあ、そういうところもあるんだなというのに気がつきましたと。
はい。新しい知見を手に入れた。じゃじゃじゃん。
うん。でね、この鉄道が変えた、社寺三景の本はちょっと面白くて。
ええ。
こう、成田山とか。
はい。
あるじゃないですか。
川崎？あ、違う。
成田。
全然違う。成田山新勝寺？
そうそうそう。
はい。
っていうところも、
うん。
鉄道が通って、で急にこう人がたくさん行くようになって、
今じゃあ初詣全国何位で何万人がっていう風に言ってますけど、
うん、
昔はそんなに人は集まるところじゃなかったってことですか？
っていうか歩いていくわけじゃない、東京から。
あ、まあそうですね。
成田まで。そうすると日帰りはできないよね。
うんうん、おあ、そ結構そうか、結構距離ありますもんね。
あるある。
うんうん、
で川崎の川崎大師でさえ、
うん、
東京から歩いていくんだと、
う
ん、1日仕事もしかしたら1日休まないかもしれない。
お
っていうのが、
うん、
こ
う
鉄道会社が近くまで鉄道を通して、
うん、
人がたくさんになって、
うん、
またそこにこう私鉄と国鉄の戦いがあったりしてとかっていうのが結構あってですね、
うん、
じゃ関西の方の伊勢神宮に大阪の間でもあったりとか、
へえ、
そんなのがあったりとか、あと川崎大師は東京から見て、まあまあ真、うん、南に近いんですけど、
はい、
要は恵方に当たる年と当たらない年があるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
毎年変わるからね。はい、
うんうんうん。
その時のこう宣伝とかが、
うん、
自分たちが恵方の時には恵方参りって書いてあって、
うん、
恵方じゃないと、初詣って書いてあったりみたいなところが、明治の途中にあったりしたらしいっていうのもちょっと面白いなと。
へー、
思ってですね、最後の方まだ読んでないんですけど結構面白く読んでおります。
じゃあそのうちその本を主題にした鉄道雑学っていう回が、
いやーちょっとね、自分の中でこうなんていうの、うまく説明できる感じはしないので
じゃあまあ小ネタ的にちょこちょこって感じですかね。
そうですね。
はい、
うん、そういえばいつも行く、なんていうの？ 初詣の神社とかってあったりするんですか？
あ、あります。私の実家の比較的徒歩圏内かな。
あ、じゃあ実家の氏神様みたいな感じで。
氏神様とは多分ちょっと違うけど、うん、徒歩圏内に高畑不動尊。
はい、聞いたことあります。
があるんですね。
うん。
五重の塔がある。そこに行ってます。
わかりました。
はい。
私はあんまり行かないです。
行かないんですか？
まあ行かないですね。
まあなんとなく、私はだいたい1月2日に行くことが多いかな。1日に行ったり、うん、夜中から並んだりってことはやらないんですけど、
うん、
大抵お正月2日目になるとちょっと手持ちぶたさになるというか、
うんうんうん、
ちょっと時間が余るのでお散歩がてらって感じで行きますね。
そのね、2日前に要は大晦日から、
はい、
元日にかけて、
うん、
というのも鉄道の発達がもたらしたカルチャーらしいですよ。
昔は別に、今どちらかっていうと、まあ、夜中から1日にかけて、もしくは1日っていうのがすごくなんか重視されてる気がするけど、そこまで日付を重視ではなかったんですか？
神社とか、
はい、
あのお寺って、
うん、
何日にこう縁日が経つとかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。はい。
それに合わせて行ってたらしい。だから、1日っていうのに行くとかはあんまなかった。
あ、単にその年の一番初めのお参りを初詣っていうのであって、
初詣っていう言葉も鉄道から、うん、鉄道ができた後らしい。
え、昔なんて言ってたんですか？
だから年が改まって恵方参りに行きましょうっていう。
あ、そうかそうか、恵方参りなのか。
そう。
でしかもそれが別に1月の1日2日とかいうのではなくって、うん、恵方方面にある神社のまあ、縁日とかに合わせて行ってたっていう感じなんですね。はい、へえ、だいぶ、なんかすごく昔から続いてる風習のような気がしてたんですけど、だいぶ、
そんなことないんですってよ。
最近。
明治20年代とか30年代以降らしいです。
へえ、なんかびっくり。
ね。
うん。
古いと思ってたことが新しかったり、新しいと思ってたことが古かったり。
ねえ。
うん。
バレンタインデーなんてもう江戸時代からあると思ってましたよ。
それは違うでしょ？
それはね。
そうですよね。なんか無理やり作った記念日みたいなのもいろいろありますよね。なんか本を送る日なんでしたっけ？
知らない。
本を送る日、なんか一時期やってたじゃないですか、本屋さんで。
本を送る日？
うん。あんですよ、そういうのも。
へぇ
ー。あんまりこう、火がつかなかったね。
うん、全然知らないです。
一方で、ハロウィンはなんとなく、
あ、
市民権が出てきたりして、
実際にやるかはちょっと別の問題ですけど、あちこちでハロウィンでみんな仮装してるっていうのはニュースに毎年取り上げられますもんね。
とか結構ね、何が新しくて何が古いか難しいね、うん、
そうですね。なんかカタカナの言葉が入ってるとまあ新しいって気はしますけど、
うんうん、
なんか神社仏閣が関係してると古いっていう先入観なのかな。
そうで、この本にはですね、その除夜の鐘についても、流行り去りがあって、一時期はあんまりつかない時期があったらしいとかね。そんなのもあるんですって。
煩悩百八とかそういうのもあんまり。
江戸時代ついてて、またこう明治で一度あんまりこう入らなくなって、また流行るようになって
しまったらしい。
で、今日は皆さんからのメールのご紹介の回なんですが、
あ、そうですね、はい。
はい、恵方について一個だけちょっと言っておきたいことがあって、
はい、
恵方巻きも恵方参りもいいんですが、
はい、
恵方をちゃんと方角を間違っちゃいけないと思ってるんですよ。
お？
方角を。
うん、まあそうですね。その年の、うん、恵方、ん？その年の神様がいる方向ですからね。
そう。で、よくね、西南西とか、
うん、
言ってるんですけど、うん、
はい。
西南西ではないです。
あり？
前も言ったけど、わ、
うん、
かりやすいのは、
うん、
西南西って言ってる時には、
うん、
時計の針の8時半の方向。
は
あ、24分割したこっちの方角っていうのがあるんで、
うん、
そっちをちゃんと向いて食べるとか、
うん、
そっちの方角に向かって、願い事しなきゃいけないんだなと。ということで、ぜひ、恵方に向かって何かするんだったら、ちゃんとした方向を行きましょうと。
はい。結局何もしなかったです。
私もしなかったかな。夜帰り遅くなったらコンビニで太巻きが安く売ってないかなと思ったんですけど、安く売ってませんでした。
あら残念、はい、私もなんか、なんか遅くなっちゃったからコンビニも寄らずに帰っちゃいました。
はい、はい、ということで今日本編は1月にいただいたメールのご紹介とそれに答えていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
ではですね、メールの方の紹介をしていきたいと思います。
はい、
まずは今年一番最初にいただいた、そうそうそう、あんまりあれですよね、明けましておめでとうメールは来なかったですね。
ああ、あらららら、まあまあまあ
はい、
まあ
今年最初1月7日にいただいたメールから紹介していきましょう。
はい、みーさんからいただきました。先日犬山にあるお菓子の城へ行ってきました。噂ではつまらないと聞いていたので期待していませんでしたが、いざ行ってみると意外と面白かったです。お菓子でできた作品を iPhone5 で撮影したのですが、そこでおかしな現象が出たのです。
お菓子だけに
これわざとですよね、
多分
もちろん普通に写真は撮れるのですが、パノラマで撮影しようとすると縦に緑の線がいくつも入るのです。撮影ボタンを押して iPhone を動かすとすぐに撮影が終了してしまい、パノラマが撮れませんでした。ただ別の区画にある場所ではパノラマが撮れました。他の場所との違いはステンドグラスがあったことくらいです。原因など分かりますでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
写真を、
ね、欲しいですね
添付してもらってるんでは
い、
見てみたんですけど、
うん、なんか縦に緑色のしましまが出てきて、
うん、
しかもこれもともとパノラマで撮ったって言ってましたよね。
なんですけど、多分これは普通に撮ってしましまになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、そのパノラマを撮る前のね、
あ、普通に撮ってもしましまになっちゃう、
普通に撮ったら平気なのかもしれないけど、パノラマを撮る前にこう、なんていうかな、モニターしてる画面とかあるじゃないですか、
はいはい、
そういうところでしましまになってるんじゃないかと思うんですが、多分ですね、
うん、
まあ、言ってみないとわからないのもあるんですけど、
はい、
写真を撮ったりするときに、
うん、
蛍光灯の下で撮ると
うん、
思ったような明るさで撮れないっていう時が実はあるんですよ。
蛍光灯の真下で、自分が蛍光灯の真下に立って写真を撮る時ですか？
というか蛍光灯がメインの明かりになっている部屋とかで、
ああなるほど、
写真とかビデオを撮ると、
うん、
ビデオだと明るくなったり暗くなったりしたり、
あ、画面がちらつくというか、その明るさが変わるってことですか。
はい、へ、写真を撮った時には思った明るさに撮れない時があったりします。
なんでですか？
蛍光灯って、
うん、
1秒間に、
うん、
関東地方だと100回、
うん、
関西の方だと120回ついたり消えたり、うん、ついたり消えたりしてるの。
チカチカチカチカしてるんですか？
チカチカチカチカしてるんですよ。
え、
だから蛍光灯がついている部屋で、
うん、
早く指とか手とかバーって動かすとチチチチチチっていう風に見えるかもしれないんですが、なんか古くなった蛍光灯だとなんかちらつく感じしません？
あ、ちらつきます、チカチカします。でもそれって古くなったからですよね。
明るい時にも、
うん、
ある程度ついたり消えたりついたり消えたりしてるんですよ。はい、で、
うん、
それが原因でそのパノラマ写真を撮るときに、
うん、
カメラの中で、
うん、
ある程度動画っぽいのを撮ってそこから抽出をするんだけどね、パノラマするのに、パノラマ写真にするのに、その時に明るくなったり暗くなったりするのが、ちらつきになったり、あとは画面の中で明るいくらいが順番に端から見てると明るいくらい明るいくらいがあって、うん、しましまになったりするっていうのが起きます。
へえ、じゃあ逆を言えばそういう動画とかではない一瞬の普通の写真撮影の時にはそんなに問題にはならない。
それが一瞬だと暗いところに当たっちゃうと、
うん、
明るいはずだったのになんか暗いぞってなっちゃうことがあるんですね。
あ、それがそのうまく撮れない、うまくちゃんと見た目の明るさで撮れない時があるっていうことなんです。
その時はある程度シャッタースピードを、うん、シャッタースピードとかシャッター空いてる時間を長めに撮る、
うん、あ、そうすると暗い時間と明るい時間って同じ時間なんですか？
いや、あの、なんて明るさはこう山々になってる感じなので、 消えてるわけではないのですよ。暗くなる時間帯と明るくなる時間帯が、明るさがこう波のように変わってる感じが、
あ、別にすごく本当にオンオフオンオフではなくて、100から80、100から80っていうのをウェーブ状にしてるとか、そんなようなイメージ。
まあもっと暗くなっちゃうんですけどね、一番暗いところは。
そう、まあ、でもゼロにはならないから、シャッタースピードを長くすれば一応光が
明るくなったり暗くなったりする一周期以上取れればなんとかなるわけ。
なるほど。へえ、はい。
そんなことでですね、蛍光灯の人は気をつけなきゃいけないんですよ。
はい。よくホワイトバランスで蛍光灯っていう、
マークが
設定があったりするんですけど、それをやっておけばそんなには問題にはならない？それともそれはまた別？
全く関係ないです。
あ、そう、それは単なる色味の毛の問題。
そうです。
ああ、じゃあ、動画はちょっと注意をしなきゃいけない。動画パノラマは注意をする必要があるのと、
うん、
あ、でも、どうしようもないのかな、動画パノラマは。
で、以前の、昔のビデオカメラとか
は、
フリッカー防止っていう機能がついていて、
聞いたことない。
それをね、手動でオンしなきゃいけなかったんですけど、
うん、
最近は、フリッカー防止っていうのは、自動でって言ったら変ですけど、
うん、
チカチカしてんなって思ったら勝手に入れてくれるので、
うん、
大丈夫なんですよ。
あ、じゃあ、ちゃんとしたって言い方は変だけど、いわゆるビデオカメラ系のものであれば、今のものであればそんなに問題にはならない。
ならないはず。
ただ iPhone だとそこまでカメラとビデオとしての機能が良くないから、そういう現象になっちゃったって感じなんですか？
じゃないかと思います。なので多分行ったお部屋で蛍光灯とか、それの点灯するための回路がちょっと古くなっているところだと、明るいくらいが、激しくてしましまが見えて、同じような、点灯システムだけど、新しいやつでは平気だったとかなんじゃないかななんて思います。
あ、お部屋によって違うのは、
はい。
へえ、じゃあもし何かあったらちょっと気をつけてみます。
はい。これね、これだけ話してもなかなかね、めんどくさい話なので、図とか書けるとそんなに難しくないんですけど。
あ、そうなんですか。
口で説明するのなかなか大変なんですよ。
まあ、詳しくはそんなフォトないしを聞いてください
やってないです。
あ、やってないんですか。
はい、
いや、でもほら、過去の配信もホームページからは聞けますから。
聞けます。でもフリッカーのことは言ってないかな。
うん、そうね、聞いたこと。はい。
ということで。
美味しそうな名前ですけどね。
フリッカー美味しそうかな。まあいいや。では次のメール行ってみましょう。
はい。ダラスのおじさんからいただきました。さて、ダラスに住んでいますが、地震など無縁な地ですが、昨年は10回くらい。なんと今年は10回以上、1月9日現在、地震があり、みんなびっくり。震源地から2キロメートルくらいにいますので、何回か揺れを感じました。マグネチュードは大きくても 3.5 ですので大したことはないですが、ところでマグネチュードと震度を勘違いしている方が多いと改めて知りました。わかりやすく教えていただけたらと思います。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テキサス州かな？ダラス。
ダラス。もう、あんま地震がない場所なんですか？
ないんじゃないかと思うんですよね。
え、でも去年は10回ぐらいで、今年はまだ始まったばっかなのに10回以上地震があったんですね。
ね。
なんででしょう。ちょっとそれ怖いですけどね。
ひどくならないといいんですが。
ね、なんか日本はやっぱ地震大国だから、逆言えば慣れちゃってる。
そう、1、2、
3ぐらいだと、まあ、あーってふうに思うけど、
はい、
特に地震のないところから来た人は、すごい怖いみたいですね。
なんじゃないですか？
ねえ。だから、特にダラス、そんなに地震がないような土地だとすると、ね、すごいちっちゃい地震でも、結構、大きく感じるというか、怖いんでしょうね。
だと思います。
で、
お話を戻すと。
はい。
マグニチュードと震度なんですが、
うん、
NHK のね、地震速報とか見てると、
はい、
結構まめに、地震の強さを表すマグニチュード 4.2 とか、
ああ、はい、はい。
って言うんですけど、地震の規模っていうのかな、 なんだけど、
うん、
それでも分かりにくいと思うんだよね。
まあそうですね。改めてなんかあんまりマグニチュードってそんなに、なんだろう、意識しない、
うん、
実際意識するのは震度、
そうです
ね、自分のところがどれだけ揺れたかなっていうのは意識はするんですけど、
はい、
ただどこどこで大きな地震があったっていう時はやっぱマグニチュードのことをよく言いますね。
でね、
うん、
まあ、地震の震度は多分皆さんお分かりだと思うんですけれども、
はい、
ある場所でどんだけ強く揺れたか、
うん、実際の地点における揺れの強さってことですね。
そうそう、だから地図とかに震度の分布って言って、
うん、
何県何市で震度3、何県何市で震度2みたいなのが、
うんうんうん、
グラデーションにね、
うん、
並ぶのが見えるかと思います、
うん、よくニュース速報とかでも出ますね。震度5の地域はここですっていう風に。
僕ん家は震度4だった、
うん、
でも、隣の県の誰々さん家は震度2だったみたいなことが起こります。
うん、同じ地震でも場所によって違いますよね。そうそうそう、
地震でね、
はい、
でマグニチュードって言ってるのは、まあ、地震のマグニチュードね、
はい、
って言ってるのは1回こうドーンと揺れた時に、
うん、
その、1回の地震がどのくらいのエネルギーを発生したかっていうのがマグニチュードになります。
地震そのものの大きさを表してるってことですか。
ね、1回の地震がどんだけエネルギーを出したかっていうのがマグニチュード、
うんうん、
だから、1回こう地震が起きましたっていう時にはマグニチュードは1個だけで、
うん、
地域によっては変わらないし、
うん、
地震そのものが持っている、数字なんだよね。
おー、なるほど、
うん、
だけど、うん、それが震度に変わるっていうのは、
震度に変わるっていうのはその震源から遠かったり、
うん、
あとは地盤が緩かったり硬かったり、
うん、
っていうので揺れ方が変わるので、
うん、
それで震度が変わります。
あ、実際に地震が持ってたエネルギーと実際に揺れた大きさっていうのが違うってことですね。
そう、
あ、
すごく、
はいはい、うん、
バカでかい声の人が、
うん、
わっみんな驚かそうとしたときに、
うんうん、
わーっていうエネルギーがマグニチュードで、
うんうん、
でもすごく遠く離れた人はえ、なんか言ったって感じだし、すぐ隣にいればあ、うるせえって思う、
うん、
それが震度、
うん、あー、なるほど、
はい、遠かったり耳栓してたりすると、
うん、
小さい音しか聞こえないし、
うんうんうん、
近くにいて耳を澄ませていれば大きく聞こえると、
うん、だけど出してる人の声の大きさ自体は変わらないってことですね。
そう、それを両方とも声の大きさって言うじゃないですか。
そうですね、はい、
だからなんとなく間違いやすいんだけど、
うん、
自分の耳に聞こえた大きさなのか、
うん、
わーって声を出した人が出したエネルギーの大きさなのかで、うん、マグニチュードと震度が変わります。
なんかこういう、なんか勘違いしやすそうな単位って、
うん、
他にもなんかいろいろありますよね。
いろいろありますか。
なんかいろいろあるような気がする。
ね、たまにあるのは重さと質量ね、
うん、
重さと質量も間違いやすい。
うわ、
数字が同じだから。
放射能、
あ、放射能は
と、
ベクレルとシーベルトとグレイと、その辺は分かりにくい。
なんかそこら辺も似たような感じじゃなかったでしたっけ。
あ、それと似てるのはそれはまたね、めんどくさいんですけど。
そう、違う。
あと、明るさ？
うん。
ルクスとルーメンと、
うん、
カンデラ。
へぇ、聞いたことない。それもやっぱり、光の、うんと、なんか同じように、なんていうのかな。
そうです。
光そのものの強さと、どこどこで感じた光の実際の明るさと、とかそういう感じなんですか？
そうです。
へぇ、なんか、なんだろう、日本語にしても多分すごくごっちゃになりそうだし、
日本語にすると、
はい、
ルーメンは光速、光の束、
束、
カンデラは、輝度になるのかな、
輝度、
輝く、
輝く度
数、ルクスは、照度かな、照らすみたいな感じで、はい、いろいろあるんですよ。
みんなだって明るそうな感じ使ってるから、
そうそうそうそう、
余計日本語で聞いても分かんないし、英語の単位っていうのかな、あの単位を聞いても結局 カタカナで、それ自体に意味はない、ね、意味はないから、うん、覚えなきゃいけないんですよね、これは。
覚えなきゃいけないです。
まあ、感覚的になんとなく身につくのかもしれないけど、うん、普段から扱ってるような人でない限り、これは丸々覚えなきゃいけないし、間違いやすいし、嫌ですね。
なかなかね、難しいです。
ね
え。ということで、とりあえず、阪神淡路大震災の時の地震はマグニチュードいくつでした、
うん、
何々地方の何々県の何々市は震度いくつでしたっていうのが、うん、しっかり分かれば、うん、地震については OK。
分かりました、
はい、
なんとなく地震は分かりました、
はい
はい、
では
では次のメールです。はにゃさんからいただきました。ところで年明けにサイエンスゼロという番組で宇宙エレベーターのことが紹介されていました。すごいですね。宇宙から地上までケーブルを下ろしてエレベーターで宇宙に行けるだなんて。高度3万6000キロからケーブルを下ろすそうですが、どうやってケーブルを宇宙に運ぶのでしょう。カーボンナノチューブという軽いケーブルだと言っていましたが、短くして運んで宇宙でひっつけるのかな。だと強度が落ちるような気もします。どうやって運ぶのかは言っていなかったのですごく気になりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、軌道エレベーターって言ったり宇宙エレベーターって言ったりするんですけど、
これって時々なんだっけ、それに向けてのコンテストみたいのやってますよね。
やってます
ね。え、なんかその番組というか特集を何回か見たことあります。
うん、これね、
うん、
分かりやすく言うと、
はい、
ひまわりっていう気象観測衛星があります、う
ん、はい、最近新しいのが打ち上がったやつですね。
それって、
うん、
例えば日本から見るといつも同じところにいるじゃないですか。
うん、まあ静止衛星って呼ばれてる。
そうそうそうそう、
はい、
あとは BS の衛星とか通信衛星とかも、まあ、静止衛星と呼ばれていて、
はい、
メールにもあった通り3万6000キロ結構遠いですよ、うん、
どこからどこまでかしら。
結構遠い
はい、
ところに、
うん、
まあ、浮いているという感じなんですが、
はい、
いつも同じ場所にあるんだったら、
うん、
はしごかけたら登れるよねと。
へ、
なんだけどはしごはなかなか大変なんで、
うん、
そこの静止衛星から紐をたらりたらりと垂らしていけば、
うん、
地球まで届いたところで、
うん、
なんだこの紐登っていけば上の方まで行けるじゃないかっていうのが、まあ軌道エレベーターとか宇宙エレベーターと言われているものなんですね。
へーへーへーへー、すごい。
で、
うん、
これはですね、おすすめは早川文庫の、軌道エレベーターっていう本がありますので、
はい
はい、それを読んでいただけるといろいろ書いてあります、
うん、
でね、
うん、
やっぱりこう材料は持ってかなきゃいけないんですが、
そうですね、
すごく細い糸をまずは持っていって、う
ん、はい、
それを垂らして、
うん、
地上まで降りたら、
うん、
それに、
うん、
それを使って材料を登らせるというのができるわけですよ。
うん、あ、一番初めはやっぱりその持ってかなきゃいけないけど、
うん、
2回目以降は1回目で垂らした糸を伝って物を運ぶってことですか。
っていうのができるんじゃないかと。
うんうんうんうん。
とかが考えられているようですよ。
へえ、これってなんかまだまだ夢物語的な感じがするんですけど、
うん。
まあどういう形状になるとかどういう風にいつ頃っていうのはまだまだでしょうけど、一応実現可能なこととしてプロジェクトは進んでるんですか。
一応ね、ただわかりやすく言うと、
うん。
今までは、
うん、
紐を垂らすじゃないですか。棒でも紐でもいいんだけど、
はいはい、
そうすると自重で切れちゃう、うん、自分の重さで。
あ、そっ、そんなに、あ、そっか、3万6000キロもの長さの糸が基本的にはこれってピーンと張るんですか。
そうですね。
そうすると、で、地面に対して一応垂直に刺さると考えたら、
うん、
そっか、その一点にものすごい力、重さがかかっちゃうわけですね。
そう、張力がかかってしまうので、
うん、
それに耐えられないんですが、 それに耐えられる材質のものができるかどうかっていう話が一つと、
はい、
本当にぶら下げた時に問題がないのかっていう検証まだされてないので、
あ、まあまあまあそうですね、実際まだ出来上がってないですもんね。
そう、あと静止軌道はだいたいというか当たり前なんですが、
うん、
赤道の真上なんですよ、うん、
ああはいはい、
だとすると、うん、どこに垂らすのとかね、
うん、
赤道直下の、
うん、
みたいなところも含めて、
うん、
でいろいろ課題はあります。ただ理屈の上ではなんとかなると、
うん、おお、なるほど、
材料さえなんとかなれば、
うん、ふんふん、なんか私の中でのちょっと不思議なのは、
うん、
まあ、ものによるんだけど、なんか、たわみそう。
あ、どうなんですかね。
なんとなく、ただ、何かで読んだのは、地球の重力と、
うん、
まあ、あとは、まあ、静止衛星も基本的にはそうなんだろうけど、外に飛び出していってしまう遠心力っていうのかな、
はあ、
が釣り合ったところにでき作るから、
うん、
ピーンと張るっていう風に読んだんだけど、
うん、
なんかふーんとは思うんだけど本当かなと思うし、
いやいやいや、だって地球には重力があるんで、
うん、
何をともあれ引っ張られるわけじゃないですか、
うん、
でチョキンってきたら下に落ちていくわけですよね、
うん、
静止衛星のところは大丈夫かもしれないけど、
うん、
その下の方はどんどん地球に引っ張られていくので、
うん、
やっぱりね引っ張られるんですよ。
例えば静止衛星のところから外にもビヨーンって少し余計に伸ばしておけばいい感じで重さの釣り合い取れるのかしら。
てか静止衛星から外にも伸ばさなきゃいけないんですよ実は。
あ、そうなんだ、私いいとこに目つけた。
そうしないとバランスが取れないんで、
う
ん、
やっぱりその釣り合いは取れなくなっちゃうか、
はい、ということでですね、静止衛星軌道に乗っけるこう軌道エレベーターは、
うん、
課題はまだまだありますが、
うん、
自重できれないような強靭で軽い材料ができれば、
うんうん、
夢ではないんじゃないかと言われています。
なんかそうすると宇宙旅行、まあ、旅行っていうのかちょっとあれですけど、
あのエレベーターツアーですよ。
ですよね、
はい、
なんかすっごく身近になるってことですよね。
身近になるけど静止軌道まで行くのはちょっと高すぎるかもね。
どのくらい時間かかるのかな、エレベーターだと。
だって3万6千キロだぜ。
それをエレベーターでチンタラチンタラ行ってたら結構時間かかるね。
そうなので、まあ2、300キロ行って戻ってくるぐらいがいいんじゃないかなと思います。
はい、でもちょっと夢のある話ですね。
そうですね、
うん、
1月たくさんメールをいただきまして、
はい、
前回の100回でお名前の方は紹介させていただいたんですけれども、
う
ん、
はい、
2月に入って100回記念のプレゼントの、ね、募集をかけたんですが、うん、ちらほら応募がやってきています。
は
い、
お
で、ぜひですね、
うん、
感想とかも書いていただけると嬉しいので。
そうですね、
はい、あとプレゼントのリクエストですけれども、
はい、
なるべくこうばらけてきていただけると嬉しいかなと思います。
やっぱり一番人気は双眼鏡ですかね、
になるんじゃないかと思うんですが。
はい、
はい、要は倍率が高いので。
ああ、6倍ですもんね。
そうです、それじゃない。倍率が高くなると思うので。
はい、
あのちょっとね双眼鏡じゃないところにリクエストいただけるといいかななんて思っております。
はい、よろしくお願いします。は
い、ということで、
はい、
そんなエリカの時間 B101 回、そろそろ
締めの時間がやってまいりました。
はい。
そんなエリカの時間 B では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはlika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では、理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P、 またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
そんない理科の時間 B 第101回、お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。